マルコによる福音書3章の20節から30節までです。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。また強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。主なる神様を恐れ、イエス様の気持ちを汲み取って神様の御業を共に体験しましょうというお話です。言い換えますと、神様は私たち人間と次元が違うお方でいらっしゃいますので、また非常にクリエイティブな方でいらっしゃいますので、神様の恵みの働きを柔軟に受け止める力を身につけましょうというお話です。イエス様はこのマルコ3章に至るまでガリラヤ地方でさまざまな癒しの働きをされ、恵み深い神の御言葉を伝えてくださっていました。ですので多くの人たちがイエス様の身元に集まってきています。本日は3章からです。でこの時すでにイエス様の評判はエルサレムを含む全国規模を上回り、外国にまでその評判が鳴り響いて、いわば国際的な名声を確立して いらっしゃいました。ですので遠くの外国から人々がやってきてイエス様の話を聞きたい、癒してほしいということで集まってきたのです。イエス様の意図に反してこの時すでにイエス様はスーパースターのような地位を確立していらっしゃいました。イエス様の評判はとても衝撃的でした。あまりにもみんなが騒いでいるので、一部の人たちは著しく心をかき乱されました。あんなのおかしいと思ったわけです。でその第一はなんとイエス様の身内の人たちでした。あの男は気が変になっているというふうに言われて、やむなくイエス様を取り押さえるために活動中止を求めてイエス様のもとにやってきたわけです。またもう一つのグループはエルサレムの律法学者たちでした。 ガリラヤの人たちとは格式が違うという格の高い人たち、そういう認識でした。これまでイエス様に対してあいつはおかしいことをしていると言っていたのはガリラヤにいたファリサイ派の人たちでした。全国6000人と言われていたファリサイ派のそのイエス様の住んでいらっしゃった地方の人たち。でも今回はなんと都の立法学者というユダヤ教世界で権威を持っている方々のお出ましだったのです。田舎生まれのイエスというリーダーが偽物であるということを見破るためにわざわざ判定能力を持った仲間をエルサレムから遠くガリラヤまで派遣したんです。で、使わされた仲間が実際にイエスを観察してみるとなんとあの男はベルゼブル悪霊の頭の力で仕事をしているじゃないかということを突き止めたと思ったわけです。やっぱりあいつはインチキだというふうに彼らは判定しました。で、このように都の立法学者のグループ、そして身内の家族、この2つのグループが異次元の働きをするイエス様にあれはこの世のものではない、悪の香りを嗅ぎつけて、やつはインチキの極みだからそんな働きをやめてくれという気持ちを持って近づいてきたわけです。で、これが人間の、私たちを含めた人間の弱さです。なぜかというと普通でないことが立て続けに起こると自分の心がかき乱されてしまう。素晴らしいことが自分に起こったら嬉しいですけど、他人に起こったらなんであの人だけいいことが起こるんだろうか、そういう気持ちがどうしても湧いてきてしまいます。で、その時に一番いい解決方法、自分にとって一番いい解決方法は、あんたそれインチキでしょ、そんなのやめなさいって言ってもうそれ以上波風を立たせないっていうのが一番簡単な解決方法になるわけです。家族と立法学者はそういう安易な解決方法にいち早く飛びついて、イエス様はインチキをしている、もうそんな働きやめなさい、で、そういうふうに言いに来たわけです。でもそれは神様の心と全然相入れない思いです。神様は悪によってサタンによって朽ち果てていく、壊れていくこの世の中に神様は介入されて恵みの御業をなすことによって人間を救い出したいと、そう思ってわざわざイエス様が来られたわけですけれども、その技が自分に起こらない、他人に起こってしまうということで、あんなのインチキだ、悪霊の頭の力を使ってやってるんだ、そう言ってしまったら神様は本当に悲しくなられるはずです。現代でもこういうことは私たちの日常に起こっていることではないかと思います。今は科学技術万能の時代にみんなで生きていますので、未来が予測できるということを私たちは心の支えにしているんじゃないでしょうか。例えば何か仕事を成したとして努力を3つ したとしたら良い結果が3つ起こるっていうのをみんな期待しています。でもある人が努力は1しかしてないのに結果だけ10とか100とかそういう結果をもらってしまう人がいたら、何なんだあいつは、ずるいことやってんじゃないか、インチキしてるんじゃないか、そう思ってしまいます。頑張る自分は応分に報われてほしいですけど、自分ほど頑張ってない人が自分以上に報われ祝福されているというのが私たち耐えられない、不思議な結果が起こると嫉妬心が生まれてくる。キリスト教会を立て上げていらっしゃるのは私たちではなくてイエス様ご自身ですので、イエス様がこの壊れて朽ち果てていく世の中に介入されると何かいいことが起こるわけです。で、それが私たちの期待とずれている時に私たちがどう反応するのかによって私たちの豊かさと教会の発展が変わってくるものです。マルコ3章では嫉妬に駆られた律法学者たちが自分たちの判定を口にしました。イエスの力はベルゼブルの力、悪霊の頭の力だ、そういうふうに言いふらしました。で、イエス様はその彼らの浅はかさをご指摘なさったんです。内輪もめしていてはサタンといえども仕事がはかどるわけではないでしょう。例えば三塁ランナーを背負ってピッチャーが球を投げたときにわざと暴投してキャッチャーに取れないような球を投げたら三塁ランナーは生還してしまいます。サッカーであれば自分の自陣のゴールの方に球を蹴り込んでしまったらオウンゴールになりますので、1点失ってそれまで積み上げてきた仲間の努力は全部水の泡に消えてしまいます。サタンは人間が破滅するのを仕事としていますけれども、いくらそんなサタンであったとしてもオウンゴールの連続では成果が上がらず身が持たない、そのぐらい分かりますよねっていうふうにイエス様はおっしゃっているわけです。で、さらにイエス様はここでご自身の清い働きをなんと強盗の例えで語ってくださっています。27節、まず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。イエス様はこの地上に来られてサタンの力に歯止めをかけようとされていました。まず強い人サタンを縛り上げてからサタンの家の家財道具を奪うんだというふうに説明されています。サタンの家の家財道具というのは悪い霊に取り憑かれてしまった騙されている私たち人間のことです。まずご自身が十字架にかかってサタンに対する圧倒的な勝利を飾ってその力を無力化した後に全世界に出て行って福音が述べ伝えられてサタンから解放された人たちを神の国に連れ戻すのだということをなんと強盗の例えを持ってここで短く一言で語ってらっしゃるんです。単純明快なこの救いの歴史を強盗の例えを持ってイエス様は語ってくださったんです。このキリスト教の福音というのは人間から見た時と神様からご覧になった時とでは随分違って見えるはずです。 私たち人間からすれば福音というのはイエス様の十字架によって罪が許されて、復活によって命の恵みがもらえて、それでますます私たちは活発に神の働きができるようになる。許されて神の民となって神の働きをできるようになる。福音というのは人間から見るとそう見えますけれども、神様からご覧になると、先ほど申し上げた通り、十字架っていうのは悪、地上に及ぼされている悪の勢力に完全に打ち勝つ働き、復活というのはイエスの王国の始まり。イエスの王国ではイスラエル、旧約のイスラエルの民が果たせなかった律法を守り通すことによって、神様の恵みの技が全世界に広がっていくというのが旧約時代できなかったんですけれども、イエス様が全て守ってくださることによって、イスラエル民族、ユダヤ人を通して全ての民族に神の恵みが及ぶ、祝福が及ぶ、それが復活によって始まったわけです。神から見ると悪への勝利、そして救われる人たちが全世界から起こされる新しい時代の始まり、福音はそんなふうに違って見えてしまいます。ですからイエス様は神の視点からご覧になると、まず強い人を縛り上げるんだと、自分の十字架によってサタンに勝利するんだと、そこが重要ですね。そしてさらに復活によって全世界の人たちが神の恵みに加えられるようになる。私たちキリスト教会はその時に種まきの働き、また刈り取りの働きを担っています。この福音を伝えて、なおかつそれに心を動かされた方々を教会の中で一緒に成長していく、そういう働きを担っています。でその時に教会の中でいろんなイエス様の恵みの働きが起こるわけですけれども、私たちが期待しているように3の努力をして3の結果があるっていうのでは、神様の恵みの技がなかなかそういう科学的な発想だけでは恵みの技っていうのは説明できなくて、1しか頑張ってないのに10、100っていうのが起こるのがキリスト教会ですから、そういうことが起こったらハレルヤって言ってみんなで喜ぶ、そういう大きな心を身につけていくことが大事なわけです。神様の御業が起こった時にそんなのインチキだって言って抑え込んでしまったら、サタンの思うつぼになってしまうわけです。でそのことを聖霊の冒涜というふうにイエス様はおっしゃっています。29節、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の定めを負う。イエス様を信じているはずの私たちがもし聖霊を冒涜してしまうというようなことがあったら永遠に許されない、なんでこんなに大ごとになるのかというのを、なんと宗教改革者のルターがじっくりと研究して一つの回答を与えてくださっています。聖霊を冒涜するとなんでこんなに重罪になって永遠に許されないということになってしまうのか。でルターの回答は、見出した、彼が見破った真理は、イエス様の十字架が人を救うというのを否定したときに、そうですよね、そういうイエス様の十字架によって罪が許されて神の民になれるんだ、それを信じた人は神の民になれるんですという救いの教えを、もしそれを否定してしまうのであれば、もう救いの道が残されないので、聖霊を冒涜して永遠の罪を負うことになる、そういうふうに見たわけですね。さすがルターだなというふうに頭が下がる思いでした。 じゃあ何でもかんでも聖霊に逆らったら聖霊の冒涜になるかというと、ちょっとそのあたりは私ははっきり申し上げることはできません。冒涜に当たらなかったとしても、聖霊に逆らうというのが私たち教会の働きを縮小させ小さなものにしてしまう。それを避けるために私たちは大きな心を、柔軟な心を身につけようというお話です。日本の歴史を振り返ってみるときに、江戸時代の終わりになんとヨーロッパのバルト海、バルト海ってフィンランドの南側とかエストニア、ラトビア、リトアニア、バルト三国の北側、あの海がなんとロシアにまで行ってるわけですね。そこにペテルブルクっていう当時の都がありまして、そこで進学校で学んでいた学生が、僕は日本に宣教に行くという志を神様からもらって、卒業した後に本当に日本に来ちゃったんですよ。その新学生が司祭になって、シベリアを馬車で横断して函館にまで来ちゃう。そこで10年間日本語と日本の古典古事記とか学んで勉強して、一度戻ってまた今度に日本に来るんですけど、今度東京で教会も建てる。これが有名なニコライです。でそういうふうな、プロテスタントじゃないから外国人が勝手に来てやったことだからって言って、もしそういう働きを悪霊がやったことだっていうふうに言ってしまったら、聖霊の冒涜に当たるんじゃないかというふうに感じます。カトリック教会であればイエズス会という修道会が四ツ谷に大学を作りました。上智大学です。もしそれを悪魔の働きだなんて言ったら、これも聖霊に逆らうことになるんじゃないかと思います。聖書で見ると、例えばヨセフの息子、ヤコブの息子ヨセフが奴隷生活、監禁生活、牢獄生活の末にエジプトの総理大臣になって、家族を呼び寄せてエジプトに住まわせましたと書いてあるんですけれども、それを悪霊によって彼はそうなしたということに考えてしまうんであれば、聖霊に逆らうことになるでしょう。新約聖書であればイエス様の数々の癒しの働き、5000人の給食、ガリラヤ湖の水の上を歩かれたこと、それをインチキだと言ってしまったら、聖霊に逆らうことになるんじゃないかと感じます。もしくは、救いの教理に関、救いについての考え方ですけれども、私たちの多くは自分たちがダメ人間というか堕落していて、神様に背く罪の状態にあって、でもそこに神様の恵みが働いたから、イエス様を救い主と受け入れることができたというふうに多くの方々は考えてらっしゃると思います。でもそれに対して、いやいや、僕は神様の働き、恵みの働きなくても自分の力を総動員すれば恵みを、救いをつかむことができるんだというふうに考えた方も、古いローマの都にいらっしゃいました。でその方はペラギウスと呼ばれている修道士の方で、当時のローマでは売れっ子スターだったわけですけども、神の恵みなしで自分の力で救いを、主イエスを告白することをつかみ取れるんだというのは、もう当時その彼が亡くなった後、教会からいたんだということになって、 そう考えるのは良くないということははっきりしています。聖霊を冒涜することにつながる教えなのだと思います。イエス様が私たちを憐れんで恵みの働きをされたい、そういう時にされた時に私たちの中に嫉妬の心が湧き上がってきたりすると神様を悲しませることになってしまいます。先ほどの話もう一度繰り返しますけれども、現代の私たちの頭の中は科学的にものを考えるということが一つ常識、大事なことと見なされています。でも問題はサイエンス科学っていうのは奇跡と相入れないわけですね。奇跡っていうのはその場で終わっちゃうわけです。で、何かイエス様が奇跡をなさって別の場所で同じ奇跡が起こるっていうことは保証できないわけです。サイエンス科学は再現可能なものだけを扱っているというある意味特殊な学問なわけですね。誰かが実験して同じ条件のもと別な人が実験して同じ結果が出てこないとサイエンスにはならないわけです。つまり科学、我々は科学的にものを考えたいと思っているかもしれませんけども、科学っていうのは神様がなされる奇跡を全部除外した後残った領域だけで考えるのが科学なわけです。ですから再現性のない奇跡というのをキリスト教は全部含めて考えますけども、科学サイエンスというのはそういうのを除外して、再現できる分野だけで考えているわけです。ですから私たちはその受け止める柔軟性という心の幅を広げないと神様の御業というものを受け止めきれなくなってしまうわけです。そうすると例えば、1859年にある方が主の起源という本ですけども、猿がこう人間になったり主を乗り越えて発展していくんだ、書かれましたけれども、それは現代では穴だらけの理論でまだまだ仮説の段階に過ぎないと科学者は言うわけですけども、でも私たち人間はあまり知らないので、一般の人たちは知らないので、ああそういうふうに考えるのが正しいことだというふうに思ってしまうと、思わぬところで我々は落とし穴に入ってしまうかもしれません。もしくは占いとか口寄せとかいろいろなスピリチュアルな考えが世の中いろいろ本が出てますけれども、それに頼るとせっかく聖霊なる神様が私たちに働こうとされているのにそれを拒絶することにもなりかねない。ということで私たちはこういう狭い考え方から解き放たれるときに教会の技が進んでいく。他人に起こった素晴らしいことを自分も喜べる、そんなふうに変えられていくものです。本日は神様の御前にひれ伏してイエス様の気持ちを汲み取って神様の御業を共に体験しましょうというお話でした。私たちキリスト教会はサタンを相手にイエス様と共に強盗の働きをする、そういう役割を担っています。相手は悪い霊ですから、働きの最前線ではさまざまなトラブルというか面倒なことというか激しい戦いが強いられることになります。でその時に想像を絶する形で働かれる神様のその御業を受け入れる、受け止める、そういう度量が求められるわけです。神は私たちと違って次元の違う世界に住まわれている方です。 私たちよりも何十倍何百倍もクリエイティブな方です。恐ろしいと思う時があっても恐れずにイエス様の御業を信頼する方々は幸いです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。どうぞ私たちの間で恵みの働きをなさってください。私たちその働きを、不思議な働きを受け入れますので、どうぞこの地上に救われる方々が続々と起こされますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。